前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて9月も終わりで10月ということで、那覇市議会9月定例会は10月8日までの日程の予定です。令和6年度の決算審査もありますので、どうぞこちらもご注目いただきたいと思います。とは言っても、まあ那覇市議会いろんなことが起こっている定例会で、新聞も、まあ、賑わせて市民の皆様にもね、ご心配をかけているところではありますが、まあ、その辺も合わせて、今日は、新しい副議長をゲストにお招きしております。那覇市議会の副議長にこの度就任しました、大城和歌子副議長です。和歌子副議長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この度は、おめでとうございます。
本当に、皆様のご理解と協力のおかげで。
いやいやいやいや、でも本当にね、安心して任せられる副議長で、よかったです。
はい。ありがとうございます。
はい。大城和歌子副議長、これまでもね、ラジオにもご出演いただいておりますが、まあ、今日は、副議長としての抱負を中心にですね、また最近の、私たちもね、選挙終わったばかりですから、今期取り組みたいことなどなど聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは、政府議長選挙8月にありまして、はい、那覇市議会では所信表明をね述べた後に、はい、投票するという、はい、形で市民の皆さんにも、はい、自分が議長になったら副議長になったらこういったことをしたいですというマニフェストを聞いて、はい、で、はい、まあ、うちの会派はそうですけど、それを聞いて投票先を決めるという、うん、ことをしてきました。で、議長には酒井浩二議員、はい、同期なんです。同期ですけど、
そうですか、
彼は今もう6期目に補選があったので、
はい、
で、6期目で、なので後輩になりました。年齢は私の方が上なんです。いつも間違ってますけど、私の方がお姉さんなんですけど、はい、同じ期にスタート、した酒井浩二議員が議長になります。なりまして、はい、その時は前田千尋議員、
そうですね、
はい、はい、も立候補されて、うん、まあ、6期目ですね、はい、前田議員もね、はい、はい、女性の議長誕生なるかというね、期待もありましたが、ね、はい、まあ、結果として、酒井浩二議員が議長に就任したと、はい、はい、でもそのうち女性議長ね、はい、今まで副議長は何人かいらっしゃいますけど、
すね、
なりそうな那覇市議会ね。
そうですね。もう、今回でも4割、
ね。そうですね。
ですね。もう、はい、今度の。
そうだよ、この話も。
7月の那覇市議選で、女性候補者が16名、過去最多の当選者でしたよね。
ああ、なるほど。そうですね。16名ですね。議員で4割になりましたからね。
そうですね。
なので、ブーゲンビレアの会、超党派の女性議員も、もう役割果たしたんじゃないかという話もありましたけどね、はい、はい、また続けることにな
りましたね。
はい、でも、なかなか大変なんですよね、あれもね。はい。ね、この、はい、世話役、まとめ役も、はい、若子副議長に、ね、
皆さんに、
はい、していただいて。
皆さんにもっと協力していただきながら。
はい、それもね、頑張っていきたいというところです。はい、そして、議長選の話をしましたが、副議長選挙は、はい、立候補者がお一人だったということで、
はい、指名推薦で、はい、はい、選出させて、していただきまして、
はい。
はい、私も、はい、もう、立候補の際にも、はい、まあ、所信表明も、はい、もうさせていただきました
、はい。それを、改めて、どういった内容だったのか、ね、はい、市民の皆様にもお伝えしたいので、はい、よろしいですか。
はい、もう、まあ、私自身、目指す議会のあり方として、うん、3つ目標を掲げさせていただきまして、はい、1つ目は、市民のために、まあ、働く議会ということで、はい、まあ、どこまでもやっぱり市民の皆様の側に立って、うん、もう誰一人取り残さないということを基本にですね、は 市民に寄り添い、また小さな声、はい、声なき声にも応えていける、うん、
はい、
まあ、そういう市民のために働く議会を目指してまいりたいということを1点目、はい、申し上げさせていただいて、2つ目にはもう、まあ、開かれた議会ですね、はい、まあ、共同のまちづくりをですね、はい、もう推進するために、もう市民の皆様との意見交換を大切に、はい、まあ、コロナ禍でなかなか議会報告会も、
そうですね、
はい、できなかった時期も、うん、ありましたので、その議会報告会の、まあ、工夫というんですかね、うん、これから新しい部会もスタート、
はいはい、
3部会ですね、
はい、
広報議会、広聴議会、三角議会ですね、はい、三木議員がまた三角議会の座長にもついていただいて、
はい、私が
多分三角議会での、はい、話し合いになるかと思うんですが、あつかな、また沖縄大学との、
はいはい、
若者未来議会も今後も発展、まあ、充実させていけたらなというふうに思って、はい、初心表明でもそれに取り組んでいきたいなということを、はいはい、申し上げさせていただきました。はい、でまた、そうですね、また。
で、3つ目ですね。
はい、
あと、まあ、
3つ目もチェック機関としての議会ということで、まあ、二元代表制の、まあ、一翼を担って、はい、行政を、まあ、監視していく責任と役割を果たす、はい、議会でありたいというふうに思っております、
うん、はい、ありがとうございます。で、先ほどの開かれた議会の関係で申し上げますと、その今回改選後にその議会改革関連の組織体が変わって、
うん、はい、
広報広聴、はい、そして三角という、はい、まあ、以前は議会機能を高める分野とか、うん、あと議会運営に関すること、うん、でそれと市民参画っていう総合的な、うん、組織体制だったんですが、はい、幹事会みたいな方向性を決めるの、役割になるのが各派代表者会議で、はい、でその新しい3会議、
はい、
会議体ということで、非常にその住民参加に力を入れますよという体制になって、はいはいているなと思うんですね。で、議会改革度ランキング、まあ、以前の早稲田大学マネフェスト研究所が、はい、改めまして、デモクラシー創造研究所というような形で名前変えたんですけども、まあ、同様なランキングをしているんですが、その指標の中にの一つが、まあ、住民参加なんですが、まあ、那覇市議会はその辺伸ばすのがいいかなと思っていたところ、まあ、そういった体制になったので、真の意味でそれは発揮してもらいたいと思っているんですね。で、なかなかただね、皆さん汗を今までかいてきて、議会改革って難儀なことだなと思ってる節がある、あるんですけど、この辺はむしろ効率的に簡素化をする必要があるなと私自身は考えています。つまり難儀をする割には成果が見えないと思っている。市民の満足度もそんな高くないのかな。だからもうちょっと成果主義といいますか、議会が変わったなというか頑張ってるなということが伝わるような、だけどそんなに負担感がない、効率的にできるところはするっていうような形に持っていければなというふうに考えているんですけどもね。はい、また沖縄大学とのパートナーシップ協定、はい、まあを結んだ一環で、学生さんたちとワールドカフェをしたり、ね、うん、その成果として未来議会っていうのを、去年かな、
うん、
やったということで、
ね、ま
あ、パートナーの内容、パートナーシップの内容に関してもこれから充実させていくというかね、うん、効率的に
効率的に大切な課題ですね。
はいはい、まあ、でもしっかりとね、共同をしてやっていくっていうような、場面には来てるかなと思いますけども、なかなか市議会も大変なところあるんですが、所信表明の中で、触れられていたところで私が注目していたところは、議会基本条例やさまざまな、はい、仕組み、はい、議会 EBCP の件もお話しされていたと思うんですけども、ね、はい、作ってきた部分の検証を行う時期かなというところがあります。その改選前は さまざまなことがあって、政治倫理条例とか、ハラスメント防止条例を作るというところもあったので、なかなかそういった余裕がなかったと思うんですが、もう議会基本条例を作って10何年か、ですよね。
もう12年
ですね。そうですね。
今年で12年、
うん、13年かな。
13年ですかね。
はい。中学生に上がるぐらいなんですけど、ちょうど、最初に全国的に初めて議会基本条例を制定した、栗山町議会、うん、その基本条例から来年で20年なんです。ちょうど
栗山町が、
はい、うん、なので全国的にも議会基本条例の振り返りをしないといけない時期にはなっていて、で1788議会のうちのもう半数以上が議会基本条例制定をしているという中で、でも形だけになっていないかとか、内容どうなっているのか、で時代に合わせて、生きた条例にしていかないといけないんですけども、そういったことも含めて、まあ、検証しましょうという、ことを、まあ、坂井議長もね、はいはい、所信表明でおっしゃっていました。まあ、いろいろなことがありますけども、その辺はしっかりと条例を生かして、また市民にも、ね、実感できる、まあ、議会に なってほしいというか、そういったことを頑張っていけたらなと私も思っているんですけどもね。
三木議員はこの成立するところの条例作りから確か、
そうです、その頃から議員をしてましたからね。
ってこられているのでね、もう本当にその時のまた、はい、思い情熱とか、またその背景とか、
はい、
もうぜひ私 もう当時のことも本当に教えてもらいながら、新しい議員の皆さんにも、はい、この議会基本条例なんぞやっていうところから、本当皆さんもみんなでちょっと学び合っていけたらなっていうのは本当に思いますね。
そうですね。そういえばその当時を知る議員も少なく、
ね、
ちょっとね、は
い、
少なくなってはきましたけどね。も私も古くなってきたもんだなと思いますけども。はい、
ぜひ、
はい、で実際どうですか、議員副議長副議長って大変だと思うんですよ。
まあ、議長のね、仕事量に比べたらとは思うんですが、ただやっぱ責任の重たさというか、はい、やはり、はい、もう議会全体をもう、もう本当にもう見ながらこう、ちょっと混乱をね、もう収集できるぐらいの手腕を本当にもまだまだ、はい、私たちもちょっと不慣れなところもあって、はい、もうちょっと、はい、申し訳ない場面もあったりしても、
議長ももちろん重責で、いろいろなところにご挨拶をしたり、はい、対外的なこと、ね、お仕事も多いんですけども、はい、全国の、ね、議長会での、はい、いろいろ出席とか発言もありますが、はい、副議長も大変で、まあ、議事進行も議長がいないときは副議長がやるんですが、はい、本当にいろいろなことをこう構築するんで、議員の意見をまとめるっていうのは、もう大体も副議長のね、汗を見えないところで汗をかいているっていうところで、すごい副議長大変だなと私は思って見ているんですけども、
はい、
で一般質問もするじゃないですか、
副議長は今回はちょっと、はい、もう控えたんですけど、はい、
だから大変だなって、すべて、関わる部分で副議長って大変だなと思うんですけども、副議長になって、まあね、いろいろ今早速議会いろいろなことが、はい、ありすぎなんですが、良かったなっていう点とか、何か実感することはありますか。
そうですね、はい、やっぱり正直言うと、うん、自分が質問に立つとき、はい、今まではもう本当一議員として、
はい、
質問に立たせていただいてきた中で、うん、もうちょっと精一杯というか、うん、もう準備にいっぱいいっぱいのところがあったんですけれども、やはりこう議長席に座らせていただいて、うん、皆さんの議論を、うん、もう聞かせていく中で、聞かせていただく中で、本当にハッとさせられるというか、うん、やっぱりこの、まあ、今回の新人の議員の皆さんの質問の力の高さっていうのも本当に感じて、うん、はい、 お一人お一人から本当にまた学ばせていただいているなっていうのは、また私自身も新たな勉強というか発見というか、
はい、
大変新鮮に議会を、はい、見渡せるというか、はい、させていただいていることにすごく感謝して、で、そのチーム議会としてもう本当に、市民の皆さんのために本当にいい方向に、はい、議会の権能を発揮して、もう住民福祉の向上のためにと、何かこうやっぱり私も任期の間に、皆さんと力を合わせて何かこう結果成果を出せたらいいなというふうに思ってるんですが、それが何かっていうのはまだ、議会図書室の充実とかも確認させてもらったんですけど、
はい、
はい、本当にでも、その辺もちょっと取り組んで、期待者の議会基本条例の本当にような見直しもですね、中間の見直しも、この2つはぜひちょっとやっていけたらなというふうに、あっという間に2年できそうなんで
自治法上4年です議長だけなんですかね、議長だけです、ちょっと確認しないだけですけど、確かにその議長席からしか見えない景色っていうのがあるっていうことは何人かのですね、議長、副議長の方から聞いていて、やっぱり議員それぞれが背負ってこの場に、いろんなものを背負ってその場に立っているっていうのが議長席からだとよく見えるっていう話は聞いたことがあります。はい、
本当ですね、
見える範囲が違ってくるんですね。
はい、本当に、はい、執行部側もよく
そうですね。はい、ぜひね、インターネットでも中継してますので、はい、議長席も市民の皆さん注目してみてください。はい、代表質問は議長がずっと座ってますけど、
そうですね、
一般質問の午後は、はい、だいたい副議長が座
ってます。そうですね、那覇市議会の場合は、
ね、
はい、座らせていただいているので、
はい、ご注目いただきたいと思います。それで、では、一議員としてですね、この任期で、はい、取り組みたいことをお願いしていいですか。
はい、はい、私自身がもう還暦を、
もう
超えて、もうやはりシニアと呼ばれる世代に入ってきた時に感じるのが、やっぱちょっと周りを見渡すと、高齢者の方々の住居の問題、
はい、
もう、
はい、
3期目、は特に相談が多く寄せられたもんですから、はい、住んでた、単身の高齢者の方も、那覇市本当にまた増えていらっしゃるので、もう引っ越さないといけないっていう時に本当に相談、してもなかなかもう今も物件もちょっと本当見つからないというような厳しい状況もあるので、本当にこの辺をこう福祉部局また住宅部局、しっかり連携をして、居住支援協議会も那覇市も早期に立ち上げたいっていうふうに今もう準備されているとは思うんですが、本当こういう課題にもう少しこの何がもうちょっとこう本当に相談が受けられる体制と、はい、マッチングっていうんですかね、
そうですね、
はい、もう保証人の問題だ、孤独死の
問題、そうなんですよね、
さまざまちょっと福祉的な課題もいっぱいあるので、この辺をもう少し整理して構築っていうんですかね、那覇市としてはもう私たちにどうぞ相談してくださいっていうような、そういう体制が
そうですね、
ちょっと整えられたらいいかなっていうのがあります、はい、
居住支援協議会、私もだいぶ長い、県が立ち上げる頃から那覇市単独で作ってほしいという陳情もありまして、私もそれを推進してきたところなんですけども、県の様子を見てからと言ってから、長いんですよね。でただやっぱりその地域には地域の事情、住宅事情ってあるので、やっぱりその大きな自治体ではね、拠点的にやっぱりあった方がいいですし、那覇市のようなところは早期に作ってほしいなと思っているところです。沖縄市が先に作りましたよね。
そうですね、
はい、職員さんの熱意があって立ち上げたようなんですが、やっぱりそういったところの事例も学びながら、那覇市でも早期に取り組んでほしい。本当に待ったなしだなと、はい、高齢者の方が住まいを移られるときに、まさに本当に保証人をじゃあどうするんですかとか、さまざまな問題があります。で、公営住宅はもう倍率も高いじゃないですか、そうするとやっぱりそういった支援が必要な方々、 民間ストックの活用も含めてですね、あの協議会というものがあればもっと、はい、あの、ね、役に立てるのではないかと、はい、
せめても団地に入れなかった方々へ家賃支援ができないかなとかですね、はい、あの何らかの形でもう本当に今の課題を、うん、あのスピード感を持ってあの解消していくにはやっぱりちょっと話し合いの場、うん、テーブル、うん、やっぱりこう協議の場っていうのは速やかに持ってあの前に進めていけたらなという、
はい、そうです ね、はい、じゃあこの辺もぜひ、はい、
ちょっと勉強して頑張っていきたいと思います、
ね、議会で、ね、またみんなで取り組んでいきましょう、はい、あの副議長としても本当に大変な、はい、お仕事だと思うんですが、はい、あの期待をしておりますので頑張っていただきたいと思います。ともにまたねチーム那覇市議会、
はい、
市民のためにね、はいはい、働くようにみんなで頑張っていきましょう、はいはい、前向きの議会劇場、本日のゲストは、那覇市議会副議長の大城和歌子副議長でした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。